リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて2月29日土曜日および3月7日土曜日、それぞれ午後1時30分から午後3時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは立命館大学非常勤講師であり客員研究員の富澤紀美子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは、富澤です。どうぞよろしくお願いいたします。
今日お越しいただきましたのは、はい、長生きは幸せな島奄美という本を、ね、5月に出版ご予定ということを伺いましたし、はいはい、またDVD なんかも準備されていらっしゃるということで、はい、ぜひお話を伺いたいなと思いましてお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
では早速なんですけれども、はいはい、この長生きが幸せな島奄美、はい、これはどういった内容に、もう先にちょっとね本を出版される前にご紹介いただければなと思います。
はいはい、ありがとうございます。私は第一の人生を公務員で過ごして、はい、第二の人生として、まあ、長寿 の、 研究をこの13年ほどしてるんですけれども、その長寿の研究の中で奄美を知りまして、奄美っていうのはすぐに沖縄と置き換えられるんですけれども、鹿児島県の、南の端の方でごく沖縄に近いですけれども、その島は非常に健康長寿者が多い島なんですね。まあ、歴史的には和泉茂千代さんとか本郷かまとさんとかそういう方がね長生きでいらっしゃいましたけれども、その島にもう13年ほどずっと通ってまして、なんで奄美は健康長寿者が多いんだろうということをテーマにした結果ですね、奄美にはその健康長寿者を長生きができる、そういう集落、奄美はカタカナの島って書くんですけど、島のですね人たちのその要因、支えている要因があるなということを発見しまして、それで題名としては長生きが幸せな島奄美というふうにつけたんですけれども、そこに3年間ぐらいずっと調査とともに映像ですね、映像の研究家の方が入ってくださって、奄美の超高齢者の日常生活をずっと映してきたんですね。はい、その中で奄美島ごとにある祭りとかですね、はい、それから超高齢者の生き生きとした姿、うん、それはみんなに支えられて生き生きをされてるという、そういうような状況なんかが出てますので、ぜひ DVD もですね30分ほどなんですけど、はい、ついてますので見ていただきたいなと思います。そしてこの本を推薦してくださった京都大学の名誉教授の池上淳先生なんですけれども、奄美の姉妹に未来につながる幸福の道を見出す日本社会の希望を開いたこの画期的な発見に注目というふうに書いてくださっているんですけれども、これからの長寿社会の中でコミュニティのつながりっていうのがとても大事だなというふうに、そのことが奄美のいろんなアンケートの調査とかインタビュー調査からの浮かび上がらせてまして、それを本文に入れておりますので、まあ、そういうふうに先生も評価してくださったのかなと思っています。
はい、実は私の両親が奄美大島出身で、何度かね、はい、奄美には帰るんですけれども、はい、確かにもう風景としても素晴らしいんですけれども、そういうなんか集落のねつながりっていうのは感じます。で、私もぜひ今日はねそのこう研究されたお話を伺いたいと思った次第なんですけれども、今長寿社会でもそれはとても喜ばしいことなんですけれども、なんか高齢者の方がなんか申し訳ないような気持ちでいるんですっていうお声も伺うことがあるので、そうではありませんっていうことをこの本でははい、しっかりとお伝えになってらっしゃるかなと思うんですけど、
はいはいはい、そうなんです。せっかくね長寿が実現してるのに、老いはその長すぎる老いとか、それから介護が必要だとかいうふうなことでネガティブにね捉えられてるんですけど、30% の65歳以上がね 30% で超高齢社会って言いますけれども、でも反面ねその反対の 70% は若い世代なんですよね。だから 30% の方に注目されますけれども、まだまだ 70% は若い世代だし、65歳以上ってくくられてももう元気な方もいらっしゃいますし、100歳でもね現役で働いている方もいらっしゃいますし、そういうふうに老いはもうそれぞれなんですよね。で、その老いはそれぞれというのはやっぱりその方の生活スタイルですね。今ですね寿命は 25% が遺伝で、はい、あとの 75% は環境要因、生活スタイルとか食生活って言われてますので、ですのでまあね長い長寿遺伝子だとうちの家系はということになりますけど、そうではないということが分かった以上は自分の努力でもって健康長寿が実現するというそういう時代だということね。
そうですね高齢者の方が幸せだと、はい、若い世代の方も幸せになりますので、はいはい、そう思って自分の健康にね気をつけていただくっていうのは素晴らしいことかなと思うんですけれども、はいはい、この奄美の具体的なね先ほどの地域のつながりとか、はいはい、そういう話もされていましたけれども、はいはい、奄美のそのどういう地域のつながり、そのコミュニティが出来上がっているのかっていうのも少しご紹介いただけたらなと思います。
奄美はですね集落ごとに伝統行事がずっと続けられてきているんですね、はい、で代表的なものは8月踊りとか島唄とかって言われるもので、 その島唄なんかも知っているのは島口という、ね方言ですけど、若い人はもうあまり使えないんですけれども島唄で歌うんですけど、その方言を知っているのはもう長寿者なんですね、だから長寿者からその歌をですね聞きながら覚えていくっていうのも長寿者の役割になってきているし、それから8月踊りですけど、踊りって最初はゆっくりなんですけどだんだんテンポが速くなってくるんですね。
で、
そのテンポが速いのを、若い人はついていけない長寿者はついていけるんですね、そういうふうな祭り のことでもね、やはり若い人は年いった方をすごい自分たちとは違う、すごいやっぱ年を重ねると違うんだって尊敬をされているので、すごい敬老の意識が強いです。
そうですね、いろんなお祭りにもう高齢者の方だけがすごい集まっているんじゃなくて、必ず若い人たちがたくさんね、来られて8月踊りも若い人は かっこよく踊られるし、あの高齢者の人もお元気で、ね、すごくもう生き生きとされているという、そういうのが自然と出来上がってるなと思うんですけど、それは決して、まあ、あの奄美という地域の、ね、特異性だけではないという研究もされているので、はい、まあ、その、はい、そういうコミュニティのある地域っていうのが、ね、はいはい、大事であるということで、
はいはいはい、あの私はあの長寿地域がなぜ長寿者が多いのかなというふうに、うん、あのそこに注目したときに奄美だけではなくて、あの京都もね、うん、あの京丹後市、うん、すごくあの長寿者があの多い地域ですね。そこでもやはりあの祭りとかですね、伝統行事が集落ごとにずっと続いていて、若い人からお年寄りまでですね、あの参加をされてる、参加される祭りなんです ね、
ね、それは素晴らしいですよ ね、 ね、
はい、
あのここで一旦、ね、曲を挟んでまたさらに後半を伺いたいと思います、はい、今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲、ご紹介はいただいていいですか。
はい、あの世論のですね、世論はあの自宅で亡くなる人が 80% で、今全国と違うんですけど、今でも亡くなったおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてるという感覚があるんです、うんうん、であの魂の島っていう曲なんです。
お聴きください。はい、素敵な曲をお聴かせいただきました。ありがとうございます。今夜のゲストは立命館大学非常勤講師であり、客員研究員の富澤公子さんです、ね、あの今歌にもね、はい、南の島っていうのが出てきましたけども、はい、長生きが幸せな島奄美という本を今もうすぐね、なんか出版されるということで準備されております、はいはい、もうこれは出版は決定しております、
はいはいはい、
あの楽しみにしているんですけれども、はい、そしてそのコミュニティがあるという、そして高齢者の方が持ってらっしゃるあの祭りのね、はい、あの知恵だとかそういうのを若い人も尊敬しながら一緒に作り上げていらっしゃるというようなことが、ね、はい、素晴らしいのかなと思ったんですけど、はい、また京丹後のお話を少し先ほど伺いましたけど、はいはい、そちらも、はい、あのまた違う形で若い人を支えてらっしゃる、
はいはいはい、そうですね、あの京丹後もあのずっとお世話になっているところなんですけれども、うん、あの京丹後はね、あのやはり丹後ちりめんで産業がね、うん、あの盛んで高度成長期は非常にあの経済もね交流したところですよね、うん、であのそこであの織物をされている方はあの娘さんの嫁がれる時に、ね、近くに嫁がされているのでね、うんうん、あのお母さんが年老いて介護が必要になった時にその兄弟でですね、うん、近くにいる兄弟があのみんなで助け合ってねお母さんたちを見てるんですね。でそこには丹後の家の構造がありましてね、丹後は本家とあの離れがあって、ある時期に離れのお母さんが移られて次の世代の方が本家にあの住まわれるんですけど、あの嫁いだ兄弟もですね直接離れに行けるので、本家に断らなくてもお母さんの離れに行けるので、お互いに気楽な形でお母さんの介護も見られてて、である方なんかはですね兄弟が3人いらして、月のうち1日から10日まではあなた、10日から20日はあなた、その後20日、10日はあの私ということで、もうその方がお母さん の、 あの介護をされている間は2人はもう全く気にしなくてもいい、そういうふうなね、あの当番制をしたりでそれが人、うん、あの一例ではなくて、うちの集落でもそういう人いますよという形で結構多いんです ね、
ね、
はい、
そして介護もそうだし、また子育てで自分なんかね若いお母さんが大変って時もなんか支え合えるようなね、
そうですね、
環境があるという、
はい、そうです ね、 ね、あの特にね丹後は同居率高いですのでね、うんうんうん、はい、
そういうなんか地域性みたいなのがまたそのコミュニティを生み出して、はいはい、こうお互いに支え合う感じが心にも健康にもいいんですよ、
はい、ね、そうですよね、うん、やはりあのそういうあの自分の知ってる、うん、あの住められた地域で暮らすっていうのが一番、うん、あの安心できる老後になるんじゃないかなと思います
今あの、はい、いろんな地域で、はい、あの過疎化も進んでいて、はいはい、こんな素晴らしい地域なのにと思ってらっしゃるところで、まあ、住み慣れた地域ではないけれども、はい、都会の方も、まあ、あのそういう、ね、コミュニティのあるところに住んでみようというのも、はい、いいかもしれないですね。
そうですね、はい、
そしてあの、富澤貴美子さんの、はい、まあ、あのなぜこういう研究をされたのかなというところをちょっと最後にお伺いしたいなと思って、はい、公務員をされていた、はい、京都府の公務員をされて、
は
い、
あの京都府で勤めてまして、そしてあのスカイセンターですね、元気な高齢者の生きがい対策のスカイセンターができるときに、京都府の方で出向しまして、それであの生きがい対策にあの関わっていましたので、そのネガティブなあの高齢者感じゃなくて、みんな元気な高齢者、そこにねすごい注目をあのしまして、その研究したいなというふうに思ったのと、それからあの実は私はあの高校時代にあの親友が癌で亡くなっていて、その友達の最後に何か言わなきゃいけないと思って一生懸命考えて、私学校の先生になるねって言ったんですけど、 50過ぎた頃からその約束が叶えられてないなというのが気になりまして、それであの研究者の道を歩いて、であの立命館で、まあ、教えるというふうなあの機会を得て、友達にやったよってそれもですね 40年過ぎてですね、実現したので、やはりあの昭和の20年頃はですね、人生50年そんなことはできなかったのに、この人生100年、
だからそれも、はい、まあ、実際にね、50歳から勉強を始めた、はいはいはい、っていうようなことをちょっとちらっとお伺いしてたんですけれども、はい、それをこう研究という形で何でもねまとめて形にされてって、はい、夢をどんどんね実現されてらっしゃる、はい、富澤さんですので、はい、まあ、これからもねあのみんなで元気になりましょうという話をしていただければなと思います、はいはい、今日は本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
いえいえ、どうもこちらこそありがとうございました。
本の出版も楽しみにお待ちしております。
はい、お待ちください。
本日のゲストは立命館大学非常勤講師であり、客員研究員の富澤貴美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。